V トークラジオは6日16日26日のお月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、いよいよですね、先取り発信曲っていう4人組のアイドルのお話でございます。こちら2016年デビューされたそうでございますが、最初の発信曲の発信は信号のシーンだったそうでございまして、デヴィ夫人も衣装が手掛けるようなね、期待されてたようなんですが、2017年で一旦お休みで、2017年の7月から、信号を進むの方のね発信になりまして、なおかつ車を楽しむ情報サイトモビーさんというところが完全バックアップになって再始動したそうでございます。で、これでね、最初5人だったんですが、途中から4人になったということでございますけども、で、なんでそんなアイドル4人組が丸ごとバイクフェスティバルでミニライブをやるのかね、私も最初わからなかったんですが、本当に疑問でございますよね。しかもですね、教習コースの坂道発進の使用される上り坂のてっぺん、屋根すらないアスファルトの舞台というところで、本当になぜなんだろうと思っておりましたけれども、とは言ってもですね、私アイドルの方にそんなに興味があるわけではないんで、さすがにもうね、この後行われますトライアル国際 A 級ライダーの本田元春選手の走るを見るための場所取りのため、ライブ会場の反対側におりましたけど、で、よくよくね、パンフレットの方を見ましたところ、先取り発信曲さん、こちらね、カリメンディスティニーという歌があるんですが、これがね、この今回の会場になりましたファインモータースクールアゲオコ、こちらでね、ミュージックビデオを撮られたそうで、そしてまさしくこの坂道発進の坂の上でね、撮っているところがありましたので、私も家へ帰って、よく見てみたら、ああなるほどねということで納得したんですが、でもね、結構ね追っかけの方がいらしておりまして、びっくりしましたよ。まあちょっとね、自己紹介のとこなんかを見ていると完全にももクロと同じような感じなんだなぁなんて思いましたけども、まあ今ああいう風にやらなきゃダメなんだろうなという気がしますけども、写真なんかを見ますと、ピンクのハンドル、赤のハンドル、青のハンドル、黄色いハンドルを持って、まあ4人でね、色を整えておりますが、平均年齢16歳という若手でございます。もしよろしければ、皆さんの方でも見ていただければと思いますが、なんせ私、いまいちよくわかりませんのでね。はい。で、そんなミニライブを見終わって、いよいよお待ちかねのトライアルデモ&ライティングアドバイスが始まりました。出場されますのはね、まあずっとこれ、この会場でやられております、小林直樹さんと、あと、本田元春さん。それに、ファインモータースクールの先生として、国際 A 級クラスで参戦中のね、武井雅也さんの3人でございます。今回はね、ライディングアドバイス、あとね、デモ走行ということで、バランス感覚の重要性のお話ということでございましたけども、まあちょっとこの辺はね、軽く流しますけども、画像貼れるかな？画像というか、動画の方ちょっと撮りましたんでね。前ブレーキでね、ジャックナイフ。で、後ろブレーキでウィリーということで、で、いかにね、前ブレーキが効くかがよくわかりますよね、なんて話になりまして、前は軽く、後ろは強くね、なんてお話をしていましたが、どれだけの方に伝わったのかなという気もしますけども。あとバランスですよね。エンジンをかけたまんまで、こう、その場でね、ずっと立ってるっていうの。で、あれもね、見ててよくわかったんですけど、右ステップを強く踏めば右へ。左ステップを強く踏めば左へと。バイクはね、そういうバランスのものなんですよ、なんていうお話をされておりました。その時私もね、実は普通免許、二輪の時にね、二輪の時って言うんですね、二輪普通免許を取った時、AT で取ったんですね。まあちょっと前にも話しましたけども、どうせ飽きちゃうだろうなと思って AT で取ったんですけど、まさかこんなにハマるとは思ってもなかったんですが。その時、スラロームで教わりました。確かに。右へ行く時は右足を強く踏ん張って、左足、でね、左を強く踏ん張れば左に行きますよというふうにスラロームのところで教わったんですけど、そんなことをね、ふと思い出しましたけども、で、この後3人でね、いろいろな妙技を30分かけて、見せていただいたんですが、 小林さんと本田さん、なぜこの辺はね、デモンストレーションチームの方でもやってられてるということで、さすがにおしゃべりもね、上手で引きつけられるものがありますし、技を見ててもね、おーすごいなーなんていうふうに思いますが、その点やっぱり武井選手まだ若い、21歳ですからね。なんせなかなか緊張しているようで話すことが難しそうでございましたけども、なおかつね、あと小林さん北海道なんですね。だからこう暑い暑いなんてお話をされておりました。確かに暑かったです当日ね。で、この3人の妙技ね、ここでしか見れませんけども、第1部と第2部があったんですが、少々第1部と第2部ではね、出し物が違うようではございますが、1メーターぐらいのね、台に武井選手はこう勢いをつけて、登ってって言うと変ですけども、ステップがあって登ったんですが、本田選手はね、そういうのもなしに一発でドーンって登ってみたり、まあこういう辺はやっぱり若造には負けんぞっていうね、先輩の意地もあったのかもしれませんけども、本当に楽しい時間でね、ございました。30分と言わずにもうちょっと見ていたいな、なんていうような気がするんですが、そうしちゃうとね、いろいろなものがね、進まなくなってしまう関係もあって、30分で終わってしまったんですが、ぜひね、来年、皆さんもね、見に来て、くださいというか、見てはいかがでしょうか。トライアルのね、デモンストレーション、非常にね、面白いですからね。で、こうやってね、トライアルのデモンストレーションの方を見ておりまして、やがてちょっとしたところ、花市さんがいらっしゃるということが分かりまして、花市さんとちょっとね、お話をすることができました。まあ、そこでもね、私のコミュニケーション能力が枯渇していることがはっきりしてしまって、ちょっとしかお話できなかったんですが、またね、花市さんもよろしくお願いしたいと思いますが。で、大体これで、当日のね、工程は終わったんです。いよいよ感想のコーナーですね。感想って何の感想って、市場の感想のコーナーなんですが、そんなに5台も乗っておきながらそんなにないんです。そんなに長くならないと思いますが、こちらの方ちょっとお付き合いを。まず試乗しました1番目の試乗のトライアンフスピードトリプルの方なんですが、こちらシフトアップの時になんとクラッチがいらないんですね。係員さんの方から、このコースならクラッチはいらないじゃない、クラッチを使った方が楽ですよというお話を聞いたんですが、そこはね、やっぱり使ってみないと変じゃないですか。クラッチを使わないでポンポンポンとやってみる方が面白そうだなと思いまして。私ずっとスピードトリプルと言っておりました。ごめんなさい、よく見直したらストリートトリプルでした。全然違いますわな、ストリートトリプルとスピードトリプルじゃ。うわー、ずっとスピードだと思ってた。失礼、ストリートトリプルが今回乗ったやつです。で、ストリートトリプルの方のちょっとお話をしたいところなんですが、足付けはですね、まあ私175、交渉175なんですが、ちょうど土踏まずのところまでは着きます。で、非常にだから良かったですね。あとボディの方も軽い、非常に軽いです。で、目の前がね、カウルがないもんで、で、またライトの位置がね、低いっていうのもありまして、すっごくスッキリしています。本当に、なんか変な感じっていうぐらいスッキリしてました。ハンドルがね、意外と遠いって言うと変ですけど、ハンドルが低いんで、ちょっと体がね、前傾するパターンでございますが、ちょっとね、挑戦するような感じですね。あと、楽しかったのはね、メーターです。フル液晶。フル液晶って言うと変だけどね。で、フルカラーでしたね。で、なおかつですね、ギアポジ。ギアポジがね、でっかく出てるんですよ。1って。で、それが、ギアを変えると、横にずれて、2、3とこうずれていくんで、なんかね、ゲームするみたいな感じでございましたね。で、タコメーターは、右端に半円分の半円形で、ダイヤがね、ダイヤがつうか、あれか、タイルの形でドロドロドロっと上がっていく感じの、タコメーターでございました。あとは特徴的だったのは、そう、ミラー。ミラーがね、ハンドルのって言うと変だ、グリップの端っこのところについておりまして、最初慣れないんですけども、慣れてしまえばね、おーって感じで、特に見づらいという感じはいたしませんでした。試乗車のね、こうミラーがゆるゆるだったので、ちょっとね、苦労しましたけども。そっぽ向いてたもんですから、ちょっと直すのはね、走りながらだったんで、ちょっと難しいもんがありましたけど。 これはこれで、面白いなという気がしました。トライアフのストリートトイプね、前から見たところは、なんつうんだろう。爬虫類ですよね。まさしくね、カエルみたいな、あ、カエルじゃない、トンボか、みたいな目をしておりましたけれども。後ろはね、やっぱり狭いですね。これ一人しか乗れないな、二人は無理だな、っていうのと、キャンプは無理だな、というような気がしましたけども。うん。なかなかね、バランスもいいし、バランスもとってもいいんでね、ちょっと欲しいな、と思ったのは確かでございます。はい。で、二代目はね、BMW の電動のスクーターでございますけども、Evolution ってやつですか。こちらの方乗ってみました。電動のスクーター初めて乗ってみたんですけれども、最初ね、エンジンがかかってるかどうかもわからなかったんで、あれあれあれっていう顔をしてたところ、係員さんがスーッと飛んできてみまして、ブレーキを踏んでね、で、スイッチを回すと、レディっていう風になります。そうなったら、これでもう走れますよというお話をいただきました。おー、なるほど、なるほど、レディって出るんだという風になってね。で、いよいよスタートするんですが、スタートしてみたところ、キュルキュルキュルっていう音がしました。ほう、こんな音なんだっていうような気がするんですが、ちょっとね、思わず録音ができたものがあるんで、ちょっとね、たまたま音が取れたもんですから、ちょっと雑音があるんで、うまく、聞き取れないかもしれませんけども、ちょっと聞いてみてください。途中でね、私のへーへーって音が入っちゃいましたけども、実はそのぐらい、響くんですね。思ったより、このキュルキュル音が響いたもんで、私も思わず声を出してしまいましたけども、ヘルメットからも聞こえるぐらいの位置、まあポケットに iPhone が入ってたんですけどね。で、たまたま撮れたんですけど、このぐらいちょっとキュルキュルなります。だからなんとなくうるさい。まあ慣れちゃえばいいんでしょうけどもね。まあ思ったよりはうるさいんだなと、もっと静かになったんだろうななんていう気がしてたもんですから、ちょっとその音変が気になりましたけども。で、力強さ。すごいですね。力強さは抜群でした。多分これ信号では一番最初に前に行けるななんていうような気がいたしましたけれども、本当に電動という意識をさせませんね。普通のエンジンのスクーターと同じぐらいだろうななんていうような気がいたしました。あと、足つきなんですけれども、さっきのストリートトリプルと違ってですね、シートの形がこう、もってりってしているというのと変なんですが、なんかこう、座りづらいなじゃないな、足がつきづらいなというようなイメージでございました。足のね、付け根ぐらいです。ストリートトリプルの方がね、よっぽど足つきが良かったでございます。あと、ちょっと重い感じがしましたね。まあ、電動ですから、電池が重いんですから、しょうがないのかもしれませんが。あとは、航続距離はどれぐらいかですよね。電動スクーターもね。前聞いたところによるとね、急速充電のそのプラグが違うんで、なかなか急速充電がするのも難しいんだなって話をちょっと、なんかの記事で見た記憶がありますけども。航続距離の方は問題になるでしょうね。まあ、教習所でしか走ってないんでね、最高速がどうのこうのっていうのもないんですけども、これからは必要になってくるジャンルなのかもしれません。で、次、3番目、アフリカツインですね。初めて乗ってみましたけれども。でね、初めはね、よし、ツインに乗るぞ、アフリカツインなんて思ってたんです。ただね、脇にポスターが貼ってありました。こけたら自己責任なんてポスターを見てしまったらね、急にビビってしまいました。やっぱりね、でかいな、これ、というような気にしましたね。で、実際、まあ、私のブーストもでかいですけども、アフリカツイン、ね、本当にでかいなと思って、やばいなと思いつつ、また会ってみたら、あらって感じですね。思ったよりも足つきがいい。うん。まあ、ブーストよりね、ちょっと高いかななんていうような気がしましたけども、さっき乗った BM と大差ないじゃんこれっていうような足つきでございました。でも、実際にはね、重いでしょうから、おっとっとっとっとになった時には、多分やばいんでしょうね。まあ、教習所の中のコースで良かったんですが。で、いよいよスタートということで、スタートしましてね、2周目ぐらいで、ちょっと前が詰まったんですね。で、坂道を登る、坂道橋の坂を登る手前で、DCT の怖さを感じました。まあ、速度的には20キロ以下だったのかな。ですから、普通だったらまあ、セカンドで、ローには入れない感じの、半クラで繋がるときってあるじゃないですか。でも、これ DCT なんで、ギアポジションを見たらローになってんですね。え？ロー？と思って、あれ何もしないでヒュッて力を入れて上げちゃったら、 ねドッカーンっていかないかっていうような気がいたしました。これが DCT の怖さなのかなと思いましたけどもね。以前、リーダーさんに話を聞いたのかな、忘年会の時で教えてもらったのかな、 DCT のアクシデント、コーナーでね、バランスを崩しそうになった時に、速度が落ちていてね、自分が気づかないでギアが下がっていてアクセルをおーっと思って開けた瞬間ドッカーンって行っちゃうんだよなんていうのを聞いたんですが、まあ、ちょっとなんか説明の仕方が悪くて違うのかもしれませんけども、DCT って、ああ、これ便利だけども、慣れるまで怖いなーなんていうような気がいたしました。アフリカツインね、本当のこと言うと乗りたいなというふうに思っているんですよ。で、今回ね、足つきも最初、そんな、お、これならというふうに思ったもんでね、いいなーなんて思ったんですけども、その、ちょっと DCT になれるまでっていうのもこれは怖いなーなんていうような気がいたしまして、改めて、私には無理かなーなんていうような気がしちゃいました。で、次はですね、ブイスト650、ね、新型の方、ね、ついに乗ってきました。で、走ってる感じ、エンジンは全然変わってねえな、これっていうような気がいたしました。まあ、もっともそうですよね。コンピューター制御ちょっと変えた程度でしょうから。で、あと、ローアシストでしたっけ ?RPM とかいうやつ。ね、一速に上げた時、ちょっと回転を上げてくれて、発進を楽にしてくれるっていう恩恵なんですが、特にこちらも感じなかったですね。足つきは、今と同じです。ただですね、カウルがなんかものすごく小さくなった気がします。半分になったんじゃないの?なんていうような気がしましたね。モーターサイクルショーとか、あといろんなところで止まってる時にこう、またがって見た時はそんなに気づかなかったんですけども、走り出してみましたら、あれ?これはこんなに小さいんだというような気がしましたね。これは結構肩に風当たるなというような気がしましたね。ですからちょっと長い距離にはきついのかななんていうような気がしますが、まあでもね、いろんな設備とかはねいいんで、まあメーターも見やすい、まあ今も見やすいですけども、メーターはもっと見やすいななんていうような気がいたしましたね。ということで、買い替えはありませんよというか買い替えできませんよなんですが、ブイスト650、やっぱり進化してるんだな、なんていうような気がいたしました。で、最後、ブイスト250に乗ってきました。ブイスト250は、またがった時はもう足つきがべったり。やっぱりべったりだな、なんて気がしまして。こんなにいいんだ、なんていう気がしましてね。まあ250だからな、なんていうような気がしましたけども。走り出してみたら、実はタンクの細さにびっくり。これで確か15、6入るんですよね。こんなに入るのかい本当にっていうような気がいたしましたけども。あと、2グリップができねえぞ、これじゃっていうような気がしましたね。というか、ブイスト650に慣れちゃってるせいもあんのかもしれませんけども。本当にね、タンクがね、細くって、っていうような気がいたしました。なんかこう、内股を締めないとね、ダメな感じがするんで。で、あと、つくづく思ったんですけど、250ってこんな小さかったかいっていうような気がいたしました。もっと大きいサイズをね、考えてたもんですから。さっきの650の新型のカウルがね、大きく見えてたんだけど、走ってみたら小さく感じるっていうのと同じでね、これも大きい車体だと思ってみたら、走り出してみたら意外と小さくなってるということに気がつきましたね。まあ、以前、250のね、忍者、せがれのね、まあ、こっちの250の忍者に乗ってた、トキウムがあったもんですから、それから比べてもタンクは細いし、なんかこう、小さいしっていうような気がするんですよね。まあ、姿勢がね、乗車姿勢が違うんで、それもあんのかもしれないんですけど。あと、足回りって言うと変ですね。偉そうなことになっちゃいますけども、たかだかコーナーで、ね、教習所の中で走っただけで何が分かるんだっていうような気がしますけど、ちょっとね、右に左とちょっとスラロームじゃないですけど、それっぽいやってみたんですけども、なんかふにゃふにゃふにゃふにゃしてるなーなんていうような気がいたしました。S 字とかもね、あったもんですけど、ちょっとやってみたんですけど。乗りやすいかもしれないです。確かに。でもこれで高速を、って考えるとなんかね、ちょっと怖いなーなんていうような気がしました。私みたいなね、 距離欠乏症の人間が乗るのバイクではないなというような気がしますけども、セカンドのね、マシンとして、関東近辺のね、テント泊に行くにはバッチリかもしれないな、なんていうような気がいたしましたけども、やっぱりいいバイクはいいバイクでございます。こちらも買い替えはいたしませんけどもね、増車もしませんよ。まあ大体こんな感じで簡単な市場のね感想ですね。本当に感想程度しかお話ができませんけども、外国車が2台に国産車3台乗ってきましたけども、500円でねこれだけ乗れたんですけども、もうちょっとね、その気になればいろいろ乗れるんですよ。でやっぱり今回ね不思議だったのは、普通車の方がいっぱい並んでましたね。普通こういう試乗会っていうと大型の方が混むじゃないですか。そこはね、なぜか普通車の方が混んでました。GSX250R とか、ジグサー、ね、そういうのもありましたし、あと CB250 の、RR、あれに乗ってる方もいましたね。結構あれはね、人気になってましたよ。V ソの250もね、黄色だけかと思ったら赤もあって、こちらも混んでましたし、あとトリシティ、そうそう、トリシティも乗りたかったんだけど混んでたな。クロスカーブ、XMAX もあったんですけど、でもね、一番混んでたのは本当のこと言うとね、Z900RS です。Z900RS の試乗車が出てたんです、今回。いや、でもね、開始の段階でもう10人ぐらい並んでてね、私がストリートトリプルを待ってる時にね、もうすでにそんなに並んでるぐらいでしたから、ちょっとこれは無理だなと思って乗らなかったんですが、まあ私にとって Z900RS はね、乗るよりも見て楽しむバイクなのかもしれませんが、で、その他ですね、まあ、ファインモータースクールで行いました、まるごとバイクフェスティバル、何やってたのかな、なんていうお話もちょっと重ねますと、将来のね、二輪ユーザーとなる子供さんたちのためのね、ミニバイクが運転できる子供のバイク体験。こちらね、慣れた男の子、女の子なんかだとね、本当にスイスイスイスイ行きますし、まあ、初めての子はね、いかにも初めてですっていう子には、先生がね、後ろに乗って運転してくれてたり、あとは一人でね、運転させる脇をね、ダッシュしている係員さんとか、わあ、すごいなぁと思いましたけども。まあ、楽しそうでしたよ。子供さんたちもね。でね、帰りにはなんとサプライズでお菓子のプレゼントもあったようで、こういうのもね、ファインモータースクールのファンになるためにもいいんでしょうね。あとね、ペーパードライバーさん。ペーパードライバーじゃないな。ペーパーライダーさんか。こう対象としたね、レディース&ビギナースクールっていうことで、これ、ね、駐車場の脇の方にあったもんですから、私こう見ててみたんですけどもね。うん、多分これ、免許取ったのはいいけど、相当乗ってないんだろうなっていうような方が、肩に力を入れて走っていましたけども、声をかけながらね、教習所の先生が、行きますよ、右ですよ、はい、力抜いて、はい、なんていうふうに見てるとね、ああ、こういうのって確かにいいなと。車と違ってね、バイクはペーパーになってしまいますと、本当に次に乗ろうっていう時に怖いですもんね。で、こういうところでね、少し感覚を戻してやるっていうのはいいなぁなんて思いましたけども、あの人たちがね、まあすぐまた乗り出すとは思いませんけども、こういうコーナーがね、あるっていうのはいいなというふうに思いました。こちらはね、なんとね、1時間ぐらいで受付終了になっちゃったんですよ。だからそれだけペーパーとかビギナーの方って多いんだなぁなんていうような気がいたしましたけど。で、今回ね、実は私、広報の申請をしておりましてね、それでちょっと声を拾ってみようかなと思ったんですけども、ちょっとやっぱりいろいろ話してみるとね、確かに初めてのおっさんにね、iPhone を突きつけられて喋れっていうのも無理なもんで、ちょっとお話をだけは聞くことは何人かの方にできたんですけども。そこが実は失敗だったっていうお話なんですよ。一番最初の方、A パートの方でも言ったんですけども。何かありましたら言ってくださいねって広報の方に言われてたんですよね。だから、一回受付へ戻って、腕章、ね、プレスとか、ああいうのをもらっていれば多分違ったのかもしれませんけども。でもね、3人ぐらいの方にはいろいろお話を聞けたんです。1人目の方はね、近くの越谷っていうところから来られた方なんですけど。なんか初めて来られたということで、知ったのは何かのネットの方で知ったっていうお話でした。500円でね、こうやって試乗会に乗れる、で、いろいろなバイクに乗れるっていうのはすごくいいことだと思ったっていうお話をしていただきましたね。で、まして、教習所内、普通だったら1周のところ2周3周とさせてもらえたし、これは楽しかったというお話をいただきました。 次の方はね、地元の上尾の方でした。ファインモータースクールでなんか免許を取ったらしいんですが、確かまだ20代というお話でしたけどもね。で、子供さんなんかがこうバイク乗っているのを見ましたけども、どうですかなんてお話を聞いたらね、自分もこういうのをもっと小さい頃にね、やりたかったなんていうお話をされてましたね。じゃあ将来子供さんができたら来るようですね、なんてお話をしたら、なんてニタニタ笑っておりましたけども、自宅近くでこういうのがあるのって羨ましい限りですよね。で、3人目の方は、ちょっとどっから来られたっていうのはあんまり聞けなかったんですが、まあその辺はって言われてしまったんですけども。で、どうですかというお話をしたところね、ちょっとやっぱり日陰がないんで、休めないんですよね、なんていうお話をされてました。実はこれも私も感じたところなんですけども、子供さんを連れて来られてね、お昼ご飯を食べるときに日陰がまるっきりないんですよ。まあ今回予想よりね、随分いらっしゃったっていうのもあったのかもしれないんですけども、過去最高の1600人ということでございますんでね、去年より 14% も増えてるということで、まあ中混雑してたは混雑してたんです。でお昼もね、確かに食べるとこがない、ケータリングカーがあっても日陰がないんでっていうことがありましてね、そこで、その方も日陰がないんでちょっと苦労しましたね、体が休めるとこがなくてっていうことでした。ジュースをね、こう売ってるところが建物の中にしかないもんですから、そういうのでね、水分補給をしたくってもちょっと苦労したかななんていうお話をされてましたね。でも非常に面白かったと、いろいろ自衛隊のああいうバイクを見れて楽しかったし、あとオートレースのね、レーサーの方と話ができたのも面白かったですよ、なんていうお話をされておりました。ちょっと3人ぐらいの方しかね、ちょっと聞けなかったっていうのがあったんですけども、でも次回はね、もうちょっと頑張ってみようかなまあ試乗会で自分が楽しまなければいいのかっていうような気がしますけども、この逆に前半にいろいろ話を聞いちゃって後半試乗会に乗った方がいいのかななんていうような気がしますけどもね、そんな感じで、何人かの方にお話を聞くこともできました。まあ全体を通して、今回のね、まるごとバイクフェスティバル、本当に一日楽しめました。というか、実を言いますと、私もね、熱中症にやられちゃったのかな、2時過ぎからね、ちょっと頭痛くなってきちゃって、3時のね、トライアルショーも見れなくて、最後にサーキットじゃない、コースをね、教習所の中を自分のバイクで走るっていうのはちょっと、取材しようと思ったんですけど、ちょっとそれもやめて帰っちゃったんですけどもね。今回本当に良かったんですけども、ファインモータースクールさんにこういうことを言うのも放送で言うのもなんなんですが、来年はぜひ教室を開放していただくのはいかがでしょうか。子供さんが来た時にね、お昼ご飯を食べるのに確かに涼しいところがあった方がいいと思うんですよ。初夏でね、あれだけ熱中症に気をつけてくださいっていうお話をされていても、あれで今の状況ではね、ちょっと水分補給だけで精一杯なんで、もしよろしかったらなんですが、教室をね、お昼の時間だけでも11時半からね、1時ぐらいまでで結構でございますんでね、ぜひ休憩できるスペースをね、ぜひ来年は作っていただきたいななんて思いました。でもね、全体を通して本当一日ね、楽しく過ごせました。本当に試乗会も楽しかったし、いろいろなね、コーナー、ね、出し物、そういうのもね、面白かったと思うし、あと、DJ されてた方もね、ちょっとお名前とか、ちょっと聞いてないんですけども、というか、記録をし忘れてるんですけど、なかなかノイノイの方で、楽しい方でしたね。頚椎ヘルニアをやってしまったんで、歩けないんですよ、とか言いながら、一生懸命歩いてらっしゃいましたけども。ぜひね、皆さんも来年の、また4月29日にやるんじゃないかな、祝日のね、まるごとバイクフェスティバル。今度は2019になるわけですけども。こちらの方もね、私のこの VTalk の方でもね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さんの方でも行ってみてください。さて、91回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一人ごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。なんせね、B パートの方は実は原稿がほぼできておらず、もう見切り発車で始めてしまったというのがありまして、内容がちょっと薄くなっちゃったかななんていうような気がしますけども、視聴者の感想をね、本当に、一生懸命考えたんです。でもあのぐらいしか精一杯でございました。まだまだ甘いですね。これからももうちょっと勉強していきたいと思いますが、 今回のね配信、その他ね、ずっこけ話なども、もうブログの方にね上げさせていただきますので、ぜひともこちらもご覧ください。またメールの方お待ちしております。アドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはね、ブログの方 http://vstoke650.caesarnet の方に出しております。あの vtoke でね検索していただければブログの方にも行けますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。でいよいよもうあと6日に迫りましたね。5月12日ふもとっぱらキャンプ場での富士山を見て語り合うキャンプのお話でございますが、のんびりとねお酒とバイクについて、お話をしましょうということですが、天候の方もね、持ち直してくれましたんで、一時はね雨の天気予報が出てたもんでヒヤヒヤしましたけど、2年連続で雨じゃどうしようかなと思ってたもんでね、木梨酸素は今年は使えないようですんで最悪だなと思ってたら天気も良くなりました。で私の方何もなければ非番ですので、9時35分の電車になんとか乗るように頑張ります。で11時にはなんとか家を出てというふうに考えておりますので、13時半には到着できると思いますけど、随時ね、ツイッターの方では上げて今ここですよなんていうのをご連絡したいと思います。で場所はまたあのセンター炊事場あたりにですね、青のブイスト緑のムーンライト1型テントについにデビュー戦を迎えます。緑のタープを立てます。果たしてタープがうまく立つのか自信にはないんですが、目印にしてください。よろしくお願いをいたします。ホームイチを作るのかな何名の方が参加されるか、今のところね表明されている方は8名プラス何人かの方で来られるというのをいただいてますので、2桁にはなんとかなりそうだなというような気がしております。またねサプライズもなんとか用意しましたよ。ギリギリになりましたけども、まだ手元には来てませんけど、ぜひぜひねご参加される方はお気をつけていらしてくださいね。よろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第91回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTOKE ラジオ、これにて終了です。